天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和隆 vs ストラテジスト代表ルート小野田。ねえねえ、社長さん、やっぱり決断力とか選択する力がある人ってすっごく頼りになる。社長さんの決断が日本を支えるよ、スペシャル。さあ、週間ぶりのご登場です。キャインの天野博之さんです。
どうも、キャインの天野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてスパローズの大和和隆さんです。
大和です、お願いします。
よろしくお願いします。さて、お二方が前回ご出演いただきましたのは2月22日でした。にゃんにゃん天野さんの結婚記念日でした。
ありがとうございます。
その後、天野さん、
忘れなくてよかった
、ね、よかった、お祝いできました。3月4日に日経平均株価21,860円をつけて、
ねえねえ、そうですよね、
2,000円の、ね、目前までっていうところ来たんですけれども、うん、
でもちょっと今だと、
21,476円、21,500円近辺を今日は、
2,000円の壁まではいかなかったと、
どうでしたこの間、マーケット、
この間という、でもなんかニュースがなんかいろんなことがあって、チラチラいろいろ見てましたけどね、
大和さんいかがでしょうか。
なんか22,000円近づくとまだなんか怖さがあるみたいな、なんかなので22,000円になるとちょっと警戒しますね。
ちょっとまだ重いっていう、
そうですね。あとトランプさんがやっぱりもう再選を目指していろんなことバタバタやり始めてるみたいなところがね、ちょっと影響するのかなっていうのもありますけど、
はい、そしてルート小野田の星占いによりますと、2,600円から21,900円のレンジと前回割り出されてましたけど、いい感じじゃないですか。小野田さん、
ちょっと気持ち悪いですね、天気予報でわからないのにね。
ちょうど21,900円近辺のところになりました
よね。山田さんおっしゃったように22,000円のところどうしても超えていくにはちょっと重いような感じ。かといって21,000円一瞬割れたんですけど、そんなに下げもしなかったですよね、
レンジ通りですね。そのレンジ通りやったら勝ててたね。
どうでしょうか、流れっていうのは、まあ、3月期末に向けての動きも、
そうですね、まあ、今週来週に関してはちょっとレンジなのかなというところありますね。まあ、3月はやっぱり配当なり、まあ、優待なりですね、取っていく動きっていうのはやっぱり見られますんで、はい、ただどうですかね、ちょっと先行きは不透明感高まってるっていろんな人言ってますよね、
その3週間で、先ほど天野さんもね、いろいろなニュースあって気にしてご覧になってたっておっしゃってましたけど、お二方どういうニュース特に気になられました？
日本だと、あの伊藤忠さんが、デサント の TOB といういわゆる敵対的買収みたいな、そういうのがね、あんまり日本ってされる側で、なんか日本同士で、なんかそういう日本同士というか、その企業で日本がする側って珍しいなと思いながらね、見てたんですけど、なんかうまくいったというか、まあ伊藤忠側だと終了したっていうね、
出てましたね、
感じなんですね。
昨日ちょうど買い付け期限迎えてね、終了してますけれどもね。
いや、なんかそのデサントが韓国ですごく売り上げが高いみたいなニュースになってて、でこの間僕正月韓国行った時、やっぱ確かデサントね、お客さんもいっぱい入ってたの。あー、デサント人気あんだなと思って。ただやっぱりもっと本当にアジア近辺全体的に広げたいみたいなところが株主としてはあってみたいなことだっていうね、
そうですよね、
こと言ってましたけどね。
でこの伊藤忠のデサント株の保有比率、買い付けの上限の 40% に達した模様ということで、これ小野田さん、日本では珍しい大企業同士の敵対的 TOB の整理する、
そうですね、
ということです
ね。まあ、この後ね、こう伊藤忠がどうこの、ね、経営手こ入れですか、こうやって経営刷新やっていくのかっていうのがちょっと注目ですよね。どうやってこう、あのね、こう融和的にっていうのかな、まあ、敵対と敵っていうふうに言われてますけども、中身はちょっとわからないのでね、
ああそういうことか、
は
い、
実際はどうなんだろうっていうのがありますけどね。
今日 TOB の結果、公表される予定ということなんですけれどもね、大和さんいかがですか。
僕はあの大塚家具の、
わー来た
やっぱり、まあ、値段的にも僕結構買いやすいぐらいの今額なので、ちょっと見てるんですけど、やっぱ家族であんだけの期間長く揉めるって、
そうね、
珍しいなって、うん、今日天野さんと連れて行ってもらった唐揚げ屋さん行ったじゃないですか、はいはいはい、あそこ家族経営で助け合ってていいなって思ったんですけど珍しい、
ね、今こそ一つになる時じゃないかと
並びてますよね。
結局助け船も中国企業からですもんね。
経
営陣を、ね、刷新して
どうしていくのか、
ねですね、取締役5人交代して社長は留任と伝わってますけれどもね12日時点ではね、
なかなかね、
はい、まあ、さてその他に EU の離脱期限が、ね、3月末とされているイギリスですが、
何だったんだあの、ね、選挙は
その期限6月末まで条件付きで延期することが議会で可決されましたけれどもね、
他に離脱する国が出るんじゃない、そのうちイギリスがずっと考え、だそれだけやっぱり国内ではやっぱりそんな簡単なことじゃないぞってことですよね。
多分国民投票するまでは分かんなかったんでしょうね。で離脱を主導した人たちが軒並みフェードアウトしてるん
ですよ俺知らないと。
そうなんですよね、閣外から出ちゃったりとか、
はいはいはい、
すごい無責任な感じになっちゃってるので、
首相も立場的にもね苦しいでしょうね、
苦しいでしょうね。
そうですね、まあ、ちょっと延期になったということで短期的には相場には
プラスと言いますか、ただちょっと方向性はっきりしないと企業もね投資できないですよね困っちゃいますねこれね。
逆にね企業の撤退という、
ね、撤退の方も、ね、出ちゃいますけど ね、
けどもね、
決まらないんじゃないかな、大きなことって決まりづらいんじゃないかなとかそのアメリカと北朝鮮とかもやっぱ決裂するし、新しいことって今すごい始めづらいですよね、なんか何でもかんでも。
でも本当にごたごた続きって今おっしゃってましたけど、すでに実体経済の影響がもう出始めてますもんね、うんうんうん、イギリスっていうね、
やっぱ雇用がね、結局移民に雇用取られたから離脱だって言ったけど、結局企業が撤退して雇用が減っちゃって、これはちょっと意味がないんですよね、
そうかじゃあアメリカもじゃあ同様のことが起きる可能性は全然ありますよね、会社がやっぱり、
うん、撤退しちゃうと、まあ、雇用減っちゃう、
壁のあの値段の資産みたいなの出してたけど本当に誰が払うんだろうっていう、ちょっとどうなっていくか世界的にも、
そういう中で、はい、今手掛けられている銘柄などについても伺っていきたいと思いますけれども、うん、天野さん変わらずセクターは、
うそうですね、あんまりそのなんか新しいところに手を出すっていう感じはないですけど、あと他のニュースで言うと、大戸屋さんが、はいはい、ね、最近ちょっといたずらな
バイトテロ、
ね、の動画のせいで、ま、企業は大ダメージを受けると、でそういった時にやっぱり僕前から言ってる危機的な管理というか、はい、そういう時にどういうふうに会社側は対処するかっていうのが見てるんですけど、大田さんちょっと売り上げもちょっと下方修正とかして、しながらですけど、そこの中でも売上多分当日休むと1億円以上のマイナスになるのにもかかわらず、清掃をして従業員さんたちにお話を徹底したっていうのはね、なんかやっぱり見てて、あ、ちゃんとやっぱり再生しようとしてるんだなっていう感じは見受けられるから、うまくプラスに働いてってくれたらいいなと思って、ただやっぱりそれだけのことをしたんだっていうね、ことをその本人たちがどこら辺まで自覚できてるのかなっていうのはね、ちょっとわからないですけどね、
本当に今の大戸屋さんの話はじめ、1月の下旬あたりから飲食店などで不適切動画の投稿相次いでましたもんね、
これ若干なんかそういう動画でやっぱり閲覧が増えて儲かるみたいなシステム若干あったりとかするんですか、
まあ、自己顕示欲かもしれないですね、バイトレベルだとそんな広告収入取るのかじゃないと思いますけどね、
下手するとその動画で一生涯苦しむ、
いや、その確かに大戸屋に関しては1億8000万円の営業売上のこう下方修正出してるんで、まあ、それだけ経済的な、まあ、裁判になっちゃうとね、これ大変なことになっちゃう、
個人のね、ことで言えば法的な問題も出てくるでしょうしね、
そうなんですよね、
いや、これは軽率なことはしないといいということだと思いますけどね、
大和さんはいかがでしょう、気になるセクター銘柄など、
元宝なんですけど、
元宝
ってやっぱパズドラの次がないからみたいな感じでずっと言われてたんですけど、なんか子会社が作ったゲームが東南アジアとかで1位が何個か出たらしいんですよね、
は
い、でそれが欧州でも結構まだ他の国で1位取って、まだ日本にこれ入ってきてないんですよね、
あ、
これ来たらちょっと盛り上がるんじゃないかということで、ちょっと株価最近上がってるんですけど、
期待値が
僕上がる前から結構見てたんですよ、これが、 もし次のゲームが来たらと。そうですね。で今ちょっともう期待されて上がっちゃったんですけど、うん、本当にまた日本に入ってきたら
もうちょっと反応があるん
で。そうですね、熱いんじゃないかなみたいなふうには
思って。すでに持ってらっしゃるんですか。
いや、ま、僕が夕方やってる番組の、おまけみたいなので僕元宝って言ってたらちょうど上がったのでこれはまだでも300円台なの で、 で、ね、チャンスはあるんじゃないかなと。
月火水と3日続伸して、はい、昨日3円安、今2円安でマイナス 0.52% の382円ですね。
はい、
元宝、はい、気になるというところなんですけども、最近大和さん、はい、仮想通貨にもね、目が行くようになったって前回おっしゃってましたけど、うん、 ね、その後いかがですか。
いや、一回持ってみたんですけど、うん、まだ時間かかると思って、
う
ん、
僕、ね、手放しといた。
手放しました。
あ、よかった、危ない。
僕ね、寝かす
ほど、ね、ちょっと
そうですね、だからちょっとだけ持ってみて、あ、ちょっとまだこれはブームはまだ来てないかなと思って誰も言わなくなりすぎたから逆に買おうって思ったんですけど、
そうそう、なんかちょっとお笑いのギャグみたいだよなそろそろ1回ぐらい一周していいんじゃねえかみたいなあの見極め難しいね。難しい。
その、仮想通貨ですけれども、うん、呼び名がね、暗号資産になるっていうことが決定したっていうことで
今日、ね、より怪しさの
方が違
いするねこのバスケットボールストリートの匂いがプンプンしますね。
やっぱ可愛く変えた方がいいですよね。
可愛く変える、
カイジャリー水魚さんみたいに、
あ、クリームシチューみたいな、
クリームシチューとかサマーズさんとか、
そうか、
暗号資産って
硬くなってますけどね。
暗号資産を持ってるんですかあなたはみたいな、
隠してるみたいな感じですよね
ちょっと怖いね、うん、
G20 の会議などで使われる国際標準に表現を統一して、うん、この暗号資産に変えるほか、あと
英語で言ってるわけだ、それを。
そういうことです、
ね、暗号と資産を、うん、
クリプトですか。
クリプト、
クリプトか、うん、
サイバー攻撃による流出に備えて顧客に弁済するための原資を持つことを義務付けるということで、政府がね、閣議で。
でも永遠のテーマで、もうだって高校生がね、モナコインのこともありましたからね。あれでやっぱりそういう事件があるたびにまたマイナスになるわけじゃない。絶対プラスにはなんないからさ、セキュリティの問題で、いやー、これはね、伸び、いや、考え方としては非常にいいとは思うんだけど、うん、伸びにくい感じがするけどね、まあ、これは。
でも最初に出た時にまさか200万とかまで行くって誰も言ってなかったです
し、ね、
その時に買った人は儲かってる人もいますから、うん、様子は見ます
現在ビットコイン円で43万円水準っていうところになっていますけどね、もう時間結構経ってますけれども、このコーナーでは毎回お三方に投資家代表対ストラテジスト代表として激論を繰り広げていただいてるんですが、これまでですね、3勝1敗1引き分けで投資家代表チームが優勢なんです、今回どちらのチームになるんでしょうか。皆さん今回も投票ぜひご参加ください。それでは早速お話を伺っていきましょう。バトルスタート。さて、年明けからこのコーナー、企業力や社長力をテーマにトークバトルを行っていますが、この1ヶ月で気になる社長さんいらっしゃいますか。天野さん、
気になる元会長さんでいいんですかね。
はい、お願いします。
ゴーンさんでしょうね。
まあそうです。
ニュースさらってますけれども ね、
はい、このゴーンさんがどういう発言をするのかっていうのは一つ山でしょうし、やっぱり本当は脱ゴーンを宣言したわけですから、日産なんかはもっとね、日産のこのカラーをアピールしていきたいところなんでしょうけど、いかんせんこの威力が強すぎて、ゴーンさんの存在力が
そうですね、
もうそっちの方のゴーン劇場の方が注目されちゃうんだろうなとは思いますけどね。
リスナーの皆さんもこの1ヶ月やはりゴーンさんでしょう、気になってるってコメントいただいてますから、ラジオネームメルシーさんは、ゴーン亡き後の大株主ルノー新体制と日産の関係がどうなるのか気になりますとおっしゃってるんですよね。はい
ね、一時期はルノーさんもゴーンさんをルノーもゴーンさんを守る感じだったんですけど、もうやっぱり私的流用みたいなのがはっきりしてからはね、脱ゴーンなわけですもんね。
ちょっと論調変わってきましたよね、フランスの方
は、
ね、
はいはいはいはい。
あとリスナーさんで川本和久さんからいただいています、この1ヶ月で感じたこの社長がやばい、それは誰ですかっていう、
社長
質問で、日産自動車のゴーンさん、 で、この1ヶ月で感じた企業力が上がったな、それはどの会社ですか、ライズアップですとお答えいただいてますけれどもね、この方はゴンさんとライズアップ企業力が上がったなっておっしゃってる。
ライズアップもやっぱり原点でやっぱり気合い入れて、今回菊池亜美がねすごい仕上がりを見せてるんですよ
筋肉隆々
にな
り
ました、ブルンブルンの体だったのに、はい、その前の体が面白くてそっち見ちゃうっていうのはありますけどね引き締まる前の体が俺はどっちかというとそっちも好きだなと思いながら見てたんですけど、あの原点回帰だなと思いますね。あとね、王将、
王将、
王将がですね、あのそれぞれの店舗で味が違うのが一つ売りだったんですよ、店で作るから。それをね、一つで一応統一しようっていう流れがあって、それが意外に功を奏してんですよね。
王将フードですか、
美味しい美味しい、そういう道場みたいなのを作ってやってんですよ。それでちょっと今売り上げがねまた上がってきたみたいなことをね、はい、聞いて、あ、いい取り組みだなと思って。やっぱり結構あのアルバイトしてた子とかに聞くと、下北はあれが美味しいよとか餃子といえばあそこだよとか、天津飯はあの人だよみたいな、店長の技量に随分違うんですって。だからそこら辺の平均レベルを上げるっていう、それも原点回帰だと思うんだよ ね、味に戻るっていう、だそういうところはねやっぱりね社長の手腕だと思いますけどね。
天野さん今お話伺ってると、テーマは原点回帰ですね。
はいはいはい、
やっぱそういうところで今評価されているっていう点がね、
僕が勝手に思ってるだけです、
ね。まあ、いやでもライズアップもそうしようっていうことと、でも1年以内ぐらいにもう黒字にまた戻すって明言したから、はい、あの下がりすぎた株価が上がったっていうことだと思うんですけど、いいですよね、ライズアップ戻すだけでもう、
そっちがダメになってるわけじゃないからね。
そうですね、
あとこれも原点回帰になるのかもしれません、小売外食企業で24時間営業の取りやめを検討したりですとか、営業時間を短縮したりする動きありますよね。
セブンイレブンになるわけですね、
はい、ね、初めは7時から11時まででしたよね、コンビニエンス、セブンイレブン
1時間だけ開くとか出てくるのかな、いや開いてたぞなんて、
いや本当
あと夜中だけとか
いやでも本当にオーナーさんとか人材不足がもうね、本当に自分の生き死にの問題になってきちゃうわけですからね。いやそりゃ夜中ね辛い中でね、その経営するのは危ないし、強盗だってそういうね人が少ないところでは確率も上がるでしょうし、田舎なんかは特にそこら辺はちょっとね大会社も考えてあげて欲しい流れですよね、
人手不足、働き手の確保難しくて、あと働き方改革を進めざるを得ないという状況あるということですが、うんうんうん、こういうふうにあの決断した企業に対しての評価って小野田さんいかがでしょうか、
ね、そうですね、まあ、限定会議って確かにおっしゃる通りで非常にいいことかなと思いますね、まあ、やっぱり人手不足だとやっぱりいろんなことで背広げてもですね、人手が回んないんじゃ回んないんで、まあ、人手不足の話と、まあ、原点回帰のところは多分結構リンクしてたりするのかなと思ったりしますけど、
ラジオネーム市場感染者ウォッチャーさん、この1ヶ月で気になる社長は誰でしょうか、気になる会社はどこ、伺いました、野村ホールディングスの永井浩二代表取締役 CEO ということで、なぜかかなり久々の赤字にもかかわらず退任せず続投ということで、従来型のビジネスモデルからの大転換が果たして国内最大手と言われる証券会社ができるのかに注目していますということで、リスナーの方もいろいろご意見いただいてますけれどもね、はい、金融機関、
そうですね、はい、まあちょっとまあ同業っていうかちょっとあまりにも上すぎるんで何とも私からは申し上げにくいとこありますけどね
俺たちがたけしさんに何か物を言う
そうそうそんな感じです
あと最近の話題では東芝ですね、東芝の株を 5% 保有するアメリカのファンド、キングストリートキャピタルマネジメントは今年の東芝の定時株主総会で株主提案する予定だと発表しました。12人いる取締役のね、はい、過半数の入れ替え目指すということなんですが、経営再建加速するため新たな社外取締役が必要との考え方ですが、どのように思われます、どういう株主、
これはあれですね、自社株買いしろって要求してるって話ですね。
ああ、そうなんですか、は
い、だからあれなんですよね、こうキャッシュリッチですか、そのお金現金があって負債がないような会社、あと買収にこう EV EBITDA っていう指標があるんですけど、倍率って、要は 企業が企業のなんか売上で、まあ、儲けで何年、はい、あの買収資金回収できるかっていう指標があるんですけど、うんうん、これ低いところはこうやって狙われやすい。
狙われちゃうんだ、うん、東芝さんなんかは、
まあ、現金そこそこあったりとか、うんはい、そういう会社も最近多いので、あの、うん、自社株買いやったりとか配当増やしたりっていうふうに対策は取ってますよね、うんはい、
でも上がりそうですね。そう考えたら
上がりやす
いっていうのもあります、
はい、お時間になってまいりました。ルート小野田式の次回までの日経平均どうでしょうか。来月です ね、
そうですね、4月ちょっと今計算してきたやつどこですか、
はいはい、じゃあその間にあの結果発表したいと思います、はい、今回投資家代表チーム、ストラテジスト代表チームどちらが勝つでしょうか。結果発表します。投資家代表チーム 49.07%、 ストラテジスト代表チーム 50.93% でストラテジスト代表チームの勝ちとなりました、
はい、まあ、ほとんど喋ってないんですけど
いかがでしょうか次回。
ですね、安値2万400円で高値2万2200円でお願いします。
あ、ちょっとじゃあ2万2000円超えるっていうところでしょうかね、
はい、高値はね、
はいはい、というところでお時間になってしまいました、うん、投資って楽しいねのコーナー、天野博之さん、そして大和和孝さんでした。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また4月お願いします。